耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第749回2月26日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。まあ仕事とかね、勉強するときにね、こう何か絶対必要なものって皆さん何だと思いますでしょうか。僕はですね、集中力っていう言葉を挙げたいんですけども、まあ、この集中力、まあ非常にですね、重要だってことは皆さん理解してると思います。まあスポーツの世界なんかでね、よく集中するんだとかね、あと格闘技の世界でも集中しろって言いますし、勉強してるときも集中しろって言われますし、まあそんなわけでですね、身近にすごいはびこっている言葉なんですけども、この集中力、どうやって育てていくか皆さんご存知でしょうか。というわけで今回ご紹介する本はですね、お釈迦様が教えた集中力の秘密を初期仏教の長老が詳しく紹介してくれるという内容の本です。集中力の仕組みを理解して、まあ、究極の集中力を目覚めさせることができるという内容なんですけども、さあ果たして一体それはどんなものなんでしょうか。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はサンガより出ておりますアルボムンレスマナサーラ著、ブッダの集中力、役立つ初期仏教法は9という本です。このね、ブッダの集中力。まあ、集中力と聞いてね、皆さん、どんなイメージを抱くでしょうか。まあ、集中力イコール良いものというふうに思う人がね、まあ、ほとんどだと思います。まあ、実際ね、心理学を研究する専門家も、集中力は良いものです。大切です。なんてね、本でよく言ってますよね。まあ、実際にこの集中力はいいものというね、認識は間違っていないんですけども、しかしながら問題はあるんです。まあ、どれほど素晴らしく役立つ集中力であっても、それはなかなか手に入れることができないばかりか、自由に扱うこともなかなかできないんですね。まあ、集中力があれば能力も上がる。どんな難しいことに挑戦しても乗り越えることができる。だからこそ、人々は集中力さえあれば、と思ってしまうんでしょう。で、著者の言葉ですが、仏教は集中力に関して明確な答えを持っている。しっかりと誰にでもわかるようにその仕組みも扱い方も育て方も教えることができる。ということなんだそうです。というわけでこちらの本、仏教の視点から集中力を解説しています。これはね、とっておきの集中力鍛錬法なんだそうです。まあ、だからといってね、仏教だから悟りを目指さなければいけないというわけではなくてですね、まあ、この本のテーマは2つに分かれていまして、1つはなぜ集中力は自由にならないのか、もう1つはどうすれば集中力を育てることができるのか、この2つで成り立っています。で、まあ、この解説がね、非常に明快なんですけども、まあ、集中力とはどんなものかっていうのがあるじゃないですか。そこから始まってですね、この仕組みを理解すれば集中力を育てるコツがつかめて、そして集中力を育てることができるようになれれば、それを自由に扱うこともできるとね、わかりやすい論法です。で、もう一つ、著者の言葉の引用。すべての生き物には集中力があります。生き続けるために、家族を守るためになくてはならないものなのです。はい、ではそんな集中力を活かしてくれる著者の紹介なんですが、著者のアルボムンレスマナサーラさんはですね、1945年4月のスリランカ生まれ、スリランカ上座仏教長老で、13歳で出家得度し、国立ケラニア大学で仏教哲学の教鞭を取っていました。1980年に来日し、駒沢大学大学院博士課程を経て、現在は宗教法人日本テーラワーダ仏教協会で初期仏教の伝道と瞑想指導に従事しています。朝日カルチャーセンターの講師を務めたりね、NHK 教育テレビの心の時代なんかにも出演されてますので、もしかしたらご存知の方もいるかもしれません。で、こちらの本の小別構成、12章なんですけども、ちょっと長いですけどこんな感じです。第1章、集中力とはどういうこと。第2章、先天的な集中力。第3章、集中力は悪用される。第4章、振り込め詐欺と集中力の心理学。第5章、世界はマインドコントロールで覆われている。第6章、集中力を委ねても安心な人。第7章、感情的な集中力。第8章、集中力の秘密。第9章、禅定集中力トレーニング法。第10章、サマーディ瞑想への準備。第11章、サマーディ瞑想法の実例。第12章、禅定の境地。はい、 というわけでね、長いんですけど、この12章でこう集中力を解明して、集中力をつけるための方法というのを教えてくれています。でね、仏教から見た集中力、これをね、ここでは紹介したいんですけども、皆さんは集中力と聞くと、まあ、すぐにですね、集中力があったら能率が上がるというふうに思うでしょう。まあ、しかしながら実際は逆なんだそうです。能率効率を気にした途端に集中力は消えてしまうと言います。心に汚れが入るので集中力は減ってしまうのだとね、著者は言ってるんですね。なので例えば学校なんかで先生が生徒に向かって集中しなさいと言ったところでうまくいかないわけです。まあ、かえって集中力が上がらないというのはね、結構皆さん不思議だと思うんですけども、まあ、実感はないでしょうか。集中さえすればいろんなものがはかどると思っている方はですね、まあ、実際にはこの集中して勉強しなさいとか、まあ、集中すれば10分以内にできますなんていうふうに聞いた途端に集中力が消えてしまうんです。能率を気にすると集中力は減ってしまう、ね、これはね、かなり重要な秘密だと思います。まあ、仏教以外ではね、誰もこういったことを口にしていないんだそうです。では一体どうすれば消えない集中力を手にすることができるんでしょうか。答えは、集中力は楽しいものというふうに捉えることなんだそうです。著者のアルボムンレスマナサーラさんはですね、こういうふうに説明しています。集中力自体が楽しいものなのです。能率はどうでもよいのです。お釈迦様が集中力について語るとき、集中力という言葉はあまり使わないそうで、強調するのは楽しみのこと、こんな楽しみがあるんですよとですね、まあ、いかに集中が楽しいかを語って、そしてみんなが集中力を養えるようにするのだと言います。集中力が育てば育つほど楽しみ、喜び、嬉しさは高まります。集中力と、ね、楽しみがセットであるというね、考え方がお分かりいただけましたでしょうか。でね、この楽しくてたまらない状態になるにはどうすればいいのかっていうのもあるんですけども、まあ、楽しいと感じるときはですね、まあ、ちょっと矛盾してるように感じるかもしれませんけども、いつでも集中力が働いています。まあ、例えば読書をしているときに楽しいから本を読むわけですね。まあ、楽しくないときは本は読みたくない。まあ、言い換えると、楽しくない本を読むと集中力がなくなってしまう、楽しい本を読むと集中力が生まれてくるというわけなんです。で、そろそろ時間もなくなってきちゃったんですけども、楽しいことばかりをしていれば集中力が育成されるのかと言われればね、そうではないんですね。まあ、楽しいことにも悪い楽しみ、破滅の楽しみと、いい楽しみというものがあるんだそうです。この本ではですね、こういった仏教の教えに沿いながら良い楽しみを身につける方法を展示で、集中力を身につける、育てる方法というのが書かれています。気になった方はですね、ぜひ仏教の世界観から集中力探ってみてください。では書籍情報です。ブッダの集中力、役立つ初期仏教法話9、アルボムンレスマナサーラ著、サンガより税込み735円で発売中です。はい、というわけで、今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しましたブッダの集中力、いかがでしたでしょうか。この本の中でですね、やっぱり仏教らしく瞑想法があったんですけども、これなんでもですね、お釈迦様が集中力を育てて楽しさを感じて生きるために推薦していらっしゃるものだそうでですね、サマーディ瞑想というんですけども、まあ、瞑想というとですね、宗教的なものを感じますけども、まあ、日本の禅、座禅はね、知ってると思うんですけども、日本の座禅は宗教と関係なく誰でもできるものなんです。まあ、一般ですね、座禅に挑戦する方々はですね、集中力を高めようとしてやってるといいんですけども、まあ、この寺でね、実践してる座禅はですね、単純に集中力を高めようという修行ではないので区別してください。一般の人が行う座禅というのがね、サマーディ瞑想の一種なんだそうです。で、このサマーディ瞑想、やり方はちょっと違うんですけども、この本の中で紹介されていますので、まあ、集中したい、まあ、でもなんかこう目に見える形が欲しいという方はですね、これやってみてください。で、今回集中力の話読んでてね、僕ちょっと昔教わったことを思い出したんですけども、こういったね、養成所に通った時代にですね、講師の人に言われたことがあるんですよ。君たちね、集中とか熱中とかしなくていいからね、夢中になってくださいっていう。なんかうまいなと思ったんですけども、今だからね、この意味わかりますね。夢中になってた方が、まあ物事って効率よく、能率よくうまくいくっていう気がします。では、コーナーです。
はいどうも、腰痛に加えて花粉症と寝違いを発生しております石橋優でございます。
三重苦ですね。
三重苦ですね。今日もフィービーの CM にやってまいりました。
はい。
はい、でですね、ちょっと今日は矢島さんに一つ企画案がありましてですね、
企画案ですか。
そうですね、 PBC もちょっと進化していかないと。
ほうほうほうほう。
というわけでですね、僕ともう一人仲のいいディレクターでですね、
はい、
AV 女優列伝みたいな、
AV 女優列伝
コーナーどうですか。
ああ、なるほどね。このポッドキャストで、
はい、
はいはいはい、却下です。
ダメですか。
もう誰がね呼ぶのか分かったんですけども、はい、却下です。
却下ですか。
はい、こんなところで AV 女優の名前言われてもどなたも聞きたくない。そんなもの、
聞きたいという方どしどしお便りください。
はい、というわけでですね、まあちょっと軽くね滑ってみたところで
滑ったとか言うな。
はい、今日は企画のお話なんでございますけど、
はい、本日紹介したいオーディオブックはこちらでございます。
プランニングハック、凡人をヒットメーカーに変える企画生産のコツと習慣。
はい、
はい、企画ハックということでですね、
ですね、
まあ、このなんとかハックってシリーズ結構ね紹介してますけれども、
はい、
今回はね企画というわけで、まあ、さっきねバさんが言ったような商品企画というか、まあ、今の場合の番組企画かな。
そうですね、うん、
まあ、そういったものに加えてですね、まあ、日常のビジネスツールとかうまく使う方法とか、
はい、
プレゼンをうまくやる方法などが書かれておりまして、
です。
はい、僕ね地味ながらも気に入ったのがこれ、たった2本の線で企画書をかっこよくする。
ほうほうほうほう。
ね、なんかこう真っ白に見える企画書とか、下線をただ引いただけの企画書よりも、
はい、
なんか上下にこうピッピッてこう線を引くことによって、なんかスクリーンみたいな感じになって、
なんかデザイン的にちょっと、
そうそうそうそう、
凝ってるなって見せるみたいな感じですね。
そうなんですよね。僕デザインとか本当才能ないので、
あらら、
あ、なるほどなーってこれ見て思ったわけです。
矢島さん、はい、企画書とかいまだに手書きなんですよね。
手書きで書いたやつをね、うちのスタッフにね、あ、すいません、これちょっとパソコンで打ち直してほしいんですけども、
おじいちゃんか。
いや、パソコンは使えるんですけど、プレゼンテーションソフト使っても、矢島さんなんでそれ箇条書きにしちゃうんですか。デザイン力がないという。
もうこのオーディオブック聞いて勉強してください。
はい、ぜひやらせていただきます。
はい、
というわけでですね、そんな風に、僕と同じようにデザイン能力がない方、またねマスターと同じように企画力がない方、ぜひですねこちらプランニングハック、オーディオブックで聞いてみてください。
はい、
そんなフィービーへの生き方は、FEBE とアルファベットで検索していただくか、
カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのねご来訪お待ちしております。
お待ちしてます。
といったところで今回、お相手はブックナビゲーター矢島正弘と
石橋優でした。
ダメですかね。
まだこだわるか、まだこだわるか。